っと心が軽くなるヨガ聞き流しラジオ。
皆さんこんにちは。ヨガインストラクターのみちこです。
皆さんこんにちは。インタビュアーの上野陽子です。みちこさん本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ本日のテーマを教えてください。
はい。本日のテーマは、執着を手放そう。
はい。
というテーマです。
いいですね。なんか、はい、すごい羽ばたきましたね、今日は。
そうですね。ちょっとふわっと言ってみました。
なんかすごい手放せそうな気がするんですが。
もうちょっとふわっとね、手放したいですね。
ね、執着を手放すとは、どういうことなんでしょうか。
はい、今日はちょっとね、またヨガ哲学のことについて少しお話ししてみたいなと思うんですけど、
はい。
第10回と第11回でもヨガ哲学のお話をしてるんですけど、
はい。
その中でね、できるだけこう避けた方がいいこと、できるだけやらないことがいいことっていう教えがあって、ヤマっていう教えがあるんですね。
はい。
で、その山っていう教えの中に、アパリグラハっていう教えがあります。うん、
はい。
はい。で、そのアパリグラハっていうのは、まあ、その直訳してしまうと、あらゆることに執着をしないとか、
うん、
まあ、その必要以上のものを持たないようにしましょうとか、
うん、
まあ、その執着を手放して軽やかな心を取り戻していきましょうという、そういった意味のある、こう、哲学の教えなんですね。
素敵ですね。うん、
ねえ。で、やっぱりこう、執着って、なんだろう、なんか、こうじゃなきゃいけないとか、
うん、
ね、こうあるべきだ、みたいのが、まあ、それも執着じゃないですか。
そうですね。
でなんか、そういうのが強すぎると、結局その自分の、うん、なんだろう、心の自由をこう、奪ってしまう。う
ん、そうですね。
で、結果なんかこう、自分を苦しめてしまうんじゃないかな、うん、みたいな。
わかります。窮屈な考えになっちゃいますよね。
そう。だからなんかそのね、アパリグラハっていう教えの中では、
うん、
穏やかな自分でいるためにね、ね、うん、必要なものとか考え方を手放して、あるがままを受け入れて、
はい、
求めすぎることもなく、心軽やかな状態を目指しましょうっていうふうに言われてるんですね。
素敵な考えですね。
そうですね。いや、うん、本当にね、いろいろなんかやっぱり囚われますからね。
やっぱね、なんかいろんなことありますからね。うん、やっぱり、こう、世間ではこうだって思われてることだったりとか、うんうんうん、そういうのに、こう、縛られてしまってる自分もいたりしますけどね。
うん、そうなんですよね。なんかね、先入観とかもあるじゃないですか。
あります。
ね。そう、先入観とか、あとはその、前もね、何回か前の回でもお話ししましたけど、その、結果にとらわれすぎて、その、行き着くまでのプロセスとか過程を大切にしてなかったりとか、それもその結果に執着しすぎてるっていうことにもなりますし、なんかやっぱ執着っていろんなところにあるなーって思うんですよね。
そっか。なんか相手の反応とかにも、なんかこうであってほしいっていう。
ああ、ありますね。
ね、なんかこうしてほしいから、こうするけど、自分はこうするけど、うん、思ったことをしてくれなくて、
うん、
あーってなってるっていうのはなんか結構
あるあるですね。
思うことありますね。
ありますね。なんか期待しすぎてしまって、きっとこう言ってくれるだろうみたいに思って、そうじゃないとすごい落ち込んでしまったりとか。
なんかそういう執着というか、
なん
かそれはすごい自分でも直したいなって。うん
わかります、わかります。
し、あとはその必要以上に物を持たないだと、うん、もう私は服が好きなので、
ね。ああ、でも女の人はね、やっぱり好きですよね。
そう、服が好きなので、どうしてもやっぱたくさん溜まっていってしまって、
うん、
で結局でも着るのは一部みたいな。
うん。
ねえ。
それはね、結構女性は多いですよね。
そうなんですよ。それも執着なのかなって。
あ、そうかもしれない。なんか捨てられないとか、この時来た思い出だからとかね。それも
そう
やっ
です
ぱ
ね。
り、なんかこう、そこに囚われてる
はい。
のかもしれないです
そう
ね。
なんです。その執着をどうしたら手放せるんですか？
そうですね。やっぱ
うん。
り、なんだろうな。なんかこう、執着って、そのなんだろう、怖いのは、執着してることに気がついてないのが怖いのかなって思うんですよね。
そうです
ただ
よね。
こう、気がついてたら、私いろんなことにこう、囚われてるんだよねとか、なんか自分で気づけてたらまだいいとは思うんですけど、気づけてないとか、そういう状態の方がなんかちょっと怖いのかなと思うので、その気づいたことを受け入れれば、いいのかなと私は思いますね。
そっかそっ
だ
か。
から今、洋子さんが言ったみたいに、こう、物捨てれないとか、服がいっぱい溜まっちゃってとか、まあ、それもなんか、囚われてるのかなとか、執着なのかなっていうふうに言ってたことを、ちゃんとこう、気づけてて、自分を受け入れる。と、またちょっと違うのかなと思いますね。そこで、こう、自分の癖がわかるじゃないですか。癖
そう
を
です
知ってい
ね。
く。
そっか
で、
そっ
そ
か。
の癖が分かると、多分考え方が、ちょっとそこをあえてちょっと変えてみるとか、で、なんか癖が分からないとなかなか考え方って変わらないのかなと思うので、
そうですよね。まずはそっか気づいてからですよね。気づいて、で、ちょっとこうしてみようってなったりしますもんね。
なったりしますね。あとは、その、なんか執着しないしないとか、なんか囚われすぎるのも、またそれも辛くなるので、
そっか。
そうですね。あとは何だろう、執着ってなんか捨てるとか、切るとか、なんかそういうちょっと強い意味合いに思われがちなんだけど、なんかそれをちょっと良い意味で、プラスに、ポジティブワードに考える。なんかその、いい意味で諦めるっていうのかな。なんか、なんだろう。あったら嬉しいんだけど、まあ、なくてもいいかなとか、こうなったらすっごい素敵だなと思って、その素敵になるためにものすごいいろんなものをこう付け加えて、ね、行くよりは、まあ、でもならなくても今でも十分幸せかなっていう、なんかこう、いい意味で諦め、で行くと、自然とこう、断捨離っていうか、自然とこうね、乗せていけるのかなと思いますよね。ふわっとこう、なんだろう。執着を手放すみたいな。一回切るとか捨てるとか、なんかこうね、強い意味合いじゃなくて。
本当ですね。なんか楽になりそうですよ
そう
ね。
ですよね。
だし、なんかそういう考えになると、すごい今に満足できるから、
そうなんですよ。
なんかすごく、今幸せだなって、
思い
未
ます
来
よ
の、ね、未
ね。
来の幸せでもなく、今の幸せを噛み締められるという
い
か。
や、本当にまさにそう。
ねえ、素
樽を
敵。
知るですよね。
本当ですね。
その
いいこと。
樽を知るっていうのもまたそのヨガ哲学の中にあるので、またそこにもちょっとね、つながっていけますよね。
なんか心も軽やかになりそうですよね。
そうなんですよね。やっぱそこに囚われてると、ね、最初にも、お話ししたように、やっぱ自由が奪われていくかなって。
そっか
なん
そっか。
か、いう気がします
そう
ね。
ですね。
と言いつつ、私の部屋にも、捨てられないテーブルが今でもあって、そうなんです
そ
よ。
れは
もう
使ってないテーブルです
使っ
か？
てないんだけど、ずっと捨てれなくて、
あら。
どうしたらいいんだろう、このテーブルっていうのがずーっとあって、それ見
やっ
る
ぱ
た
り。
んびに、やっぱりいろいろ、なんかね、思い出とか、
ああ、ねえ、
気になること
もう。
とかがね、いっぱいあるんですけど、捨てれなくて。
ああ、
そう、だからちょっとね、そういうのもあったりするのでね。
その思い出は本当にありますよね。捨て
思
れない
出
一
はね、ありますね。
つ。どうしたらいいんでしょうね、思い出を。なんか
思
写
い出
真に
も、
撮るとか。
ふわっと思い出も捨てる まあ、あの時はありがとう。でも今の自分には必要ないから、みたいな、言うよね。
そうか、感謝をして、
そうそうそうそう。
一回感謝してありがとうって、で、次に進むと。
あ、その感謝っていうのもね、聞きましたね。執着を手放す方法の中に、自分と関わってきた人とか、関わってきたものに感謝をすると、なんか自然と執着っていうか、その手放せるっていうのを聞きました。
あ、そうなんだ。なんか、自分の中でも区切りができるんでしょうね、きっと。
でしょうね。なので、私のさっきのテーブルで言うと、まあ、昔、何十年か前にこのテーブルは、ね、たくさん使って、ね、お世話になったけど、ありがとうねっていう気持ちを持てば、すんなりとね、部分ができるのかもしれないですね。
かもしれないですね。
ねえ。
ちょっと、こうご期待。
はい。今度、処分できたら、ね、手放せたら、ご報告したいと思います。
ぜひぜひ、お待ちしております。はい、そうなんだ。そっかそっか。まあね、執着に、執着しすぎずに、こう、心軽やかに生きていけたらいいですよね。う
ん、いいですね。
はい。じゃあ、本日のワンポイントレッスンをお願いします。
はい、はい。今日は前屈のポーズをしていきたいと思います。
はい。
はい。前屈のポーズは、まあ、執着を手放すというか、途中で一回出てきた、結果にとらわれず、過程を大切、過程というかプロセスですね。
うん、
プロセスを大切にするっていう意味では、前屈のポーズは、とても、理にかなっているので、
はい、
ちょっと座って前屈のポーズをしていこうと思います。
はい、お願いします。
はい。では、マットの上に、ヨガマットをお持ちの方はヨガマット。で、あと、お布団の上でもこれはできますので、どちらかに、まずは座っていきます。はい。そして座ったら、足をまっすぐ前に伸ばして、横から見たら L 字になるように、長座というね、座り方をしていきましょう。はい。で、足をまっすぐ前に伸ばして、かかとを前に押し出して、つま先は天井の方に向けていきます。はい。で、腰がどうしても丸まってきやすいので、腰をしっかり起こした状態で、膝は、両膝はね、曲げてしまってもいいので、腰だけはしっかりスーッと立てておきましょう。はい。そして吸う息でスーッと背骨を上の方に伸ばし続けて、で、頭頂も天井の方にしっかり伸ばし続けます。はい。腰を立てながら背骨を伸ばすっていうのはちょっとね、とっても難しいんですけど、意識的にしっかりと背骨を伸ばしてみてください。はい。じゃあ一度息を吸って、鼻から息を吸って、もう一つ背骨をスーッと上に伸ばして、で吐く息で、背骨を伸ばしながら、できるだけ腰が丸まらないように背骨を伸ばしながら、伸ばしながら、伸ばしながら前屈していきます。はい。体を前に少しずつ倒していきますね。はい。で、もう一回両手万歳にしましょう。両手を大きく万歳して、はい。で、そのままもう一つおへそを、足元の方に近づけながら、また股関節から、ゆっくりと折りたたむように背骨長く伸ばしながら前屈です。はい。じゃあもう一回行きましょう。吸ってもう一回起きてきて、はい。しっかり吸い切ったら、また吐く息で、背骨をずっと伸ばしながら、伸ばしながら前屈して、で、最後はもうふわーっと背中を緩めていいので、委ねるように足元の方に上体を下ろしてきて、前屈に入っていきましょう。はい。で、たくさん、前屈ね、深くする必要はないので、はい。上半身をしっかりと緩めて、肩、首もリラックスして、はい。もし膝がもうちょっと伸ばせそうな人は、膝を伸ばしながら、もうちょっとね、こう足の裏側とかも、伸ばせるといいですね。で、痛い方は無理をしないでお膝を曲げたまま、もう少しだけ呼吸をしていきます。はい。では、吸う息が来たら、そのまま上体をゆっくりと起こしていきましょう。はい。という前屈のポーズでした。はい。前屈のポーズは背骨を伸ばしながら、こう体を前に倒していくのが、とてもポイントになっていくので、背骨を伸ばしていくっていうそのプロセスをですね、大切にしながらポーズに入っていくと、最終的にはこうそんなにね、前屈深く折り曲げられなくても、過程は、大丈夫です。あ、過程じゃないですね。結果は、そんなにたくさん。前に倒れなくても大丈夫ですよという、はい、前屈のポーズをやってみました。
ありがと
これも執着をね、手放すっていうことにちょっとつながるかなと思います。どうしてもなんか前屈ってたくさん折りたたまなきゃっていうふうに思いがちじゃないですか。前に倒さなきゃ倒さなきゃっていうね。でもまあそうではなくて、しっかり背骨を伸ばしきったら、その後はまあ委ねてくださいっていう意味ですので、はい。ぜひやってみてください。
はい。ありがとうございました。
はい。
では、最後に、みちこさんからお知らせがございます。
はい。お知らせ2つあります。朝ヨガオンラインレッスンやっています。こちら、朝からちょっと体を動かしたいなとか、1日の効率上げたいなとか、そうですね。朝から体を動かしてスッキリしたいなっていう方が受けてくださってます。はい。よかったら、そんな方はぜひお待ちしております。はい。あともう一つは、ユーデミーという、オンラインマーケットに出展したんですね。朝ヨガ14日間メソッドという、お悩み効果別に14本の動画を、はい、出展しました。はい。朝ヨガオンラインレッスンにはね、ちょっと受けられないんだとか、こう時間合わないんですっていう方が結構多かったので、こちらの動画を、はい、出展したんですけど、もっと勉強したいなっていう方は、動画教材になってますので、はい。ぜひ、つけているリンクにクーポンをつけていますので、そちらの方から入っていただくと、ポッドキャスト聞いていただいた方は少しお求めやすくなってますので、こちらの方もぜひご検討ください。
はい、ありがとうございます。詳細はポッドキャストにあります説明欄、みちこさんのウェブサイトからチェックしてみてください。はい。では今日はヨガ哲学を教えていただきました。みちこさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。